モダンシンタックスレディオショー。実際今回は毎月お届けしています月刊小山のこの映画を見たです。お会いいつもの小山さんこと小山さんです。よろしくお願いします。
はい、小山です。よろしくお願いします。
はい、ということで小山さん、前回から今日に至るまで何本見ましたか？
はい、期間がちょっと長かったのもあるんですけど、数えたら47本見ましたね。
すごいすね、
記録ですね。
はい、すごいですね。はい、12月末で何本いくか楽しみですね。
まあそれは来月のお楽しみです。
ですね、はい、ということで、今月も見てよかったものをいくつかご紹介してください。
は
い、
今回は7本ご紹介したいと思います。はい、まず1本目、百姓の百の声っていうドキュメンタリー、日本のドキュメンタリー映画です。
これ私全く知りません。
全く知らないです。はい、やってるのはポレポレ東中野っていうそのドキュメンタリー専門のミニシアターなんですけども、要は日本の農業についていろいろ調べたドキュメンタリーで、
はい、
なんて言ったかな、農業用の月刊誌を出してるところが出版社があるんですよ。そこに映画監督さんが行って、この人に会うといいよっていうのを教えてもらって、その人に対してインタビューするっていう系統が、全部で10人ぐらい出てくるのかな。
月刊農業とかって感じの本
なんですか？なんだっけ、そんな感じ。現代農業だ。
現代農業、業界誌なんですね。
業界誌ですね。で、何が面白いかっていうと、結局農業、あるジャンルの名人っていう人が日本全国にいろんなところにいて、例えばお米の名人だったりトマトの名人だったりいっぱいいるんですよ。そういう人たちは結局ね、自分のトライアンドエラーを死ぬほど繰り返して農法をどんどん貯めてっていう人なんですね。結局いろんな時期、この田んぼでは今回はこうやってみようみたいなやつをパターンを変えていつも繰り返して、そのフィードバックをどんどん繰り返して、そこの土地にあったりその収穫量を上げたり農薬を使わなくてよかったりみたいなことをやってるっていう人たちが日本にいっぱいいて、そういう人たちにどういう考え方でそうやってるかっていう生き方なりなんなりをインタビューしていくっていう話、すごい面白いです。
はあ、これあれですか、国のバックアップとか入ってるんですか？農林水産省
ないと思いますね。あんのかな、わかんない、でも、お国のどうこうっていうのの、その役人はそんな出てこなかったと思いますね。
この映画は、まあ、そういう人がいますと、でこういうことやってきましたと、で将来どうしたいかみたいな、そういう組み立てなんですか？
そういう組み立て、組みでは一人の人が、将来に向けてやってる場合もあるし、まだ現在のやつを頑張ってる人もいるし、っていう人によって違うんですけど、そういう農業をなんとかしようって思った時に、よく日本はちっちゃい農業が多いからアメリカ型の大規模農業にしなくちゃダメだ、効率が上がらないみたいなこと言うじゃないですか。無理なんですよ。そうじゃなくても、その日本で効率を上げるためにその良くする方法っていうのがいくらでもあるんだぞっていうのを提示してくれる。
そしてうまいものを作れば輸出できるぞみたいな。
あれ結構この映画見ると日本の農業に希望が持てますよ、かなり。面白い。
よく作ったね、こんな映画。
いやね、やっぱりそういう日本のドキュメンタリー監督で、そういうこうニッチじゃないけど、そういうこうね、あんまり普段は埋もれてるんだけど面白いネタっていうのを拾ってくる人が結構いっぱいいるんですよね。そういうのがたまにポレポレ東中野では上映されるんで、通っとくと意外にこうお宝が見つかるみたいな。
受付で大人一枚って言うと、静かにしてくださいとかって怒られる。
ないえ、されました？
されました。
あ、本当に、
そうなんだ。上映してですか、静かにしてくださいとか。
そうなんだ。ポレポレを通うようになったの、回数券買えるんですよ。あれはいいですよね。1枚1200円。
でもポレポレの回数券買うほどいかねえだろうなとかって思っちゃう
んですよ。でもあれ1年2年ぐらい、
そんぐらい
持つから意外といいですよ。
なるほどね。はい、わかりました。
はい、
続いては、
犯罪都市、はい、ラウンドアップっていうね、韓国映画ですね。
はい、
マドンソクさんが、はい、いろいろ、あれはなんか結構無茶な警官役ですよね。
はい、
で基本韓国の話なんですけど、どこだっけ、タイに行くんでしたっけ。
そうですね、はい、
タイに行ったりして、韓国のその悪いやつが、
韓国で犯罪、韓国人がタイで犯罪を犯したので、犯罪者を引き取りにタイに行くと。
はいはいはい、
だからそしたらなんかいろいろ
タイに本当にヤバいタイ韓国人のやつがいてそれと闘争になるんだけど、結局そいつが韓国に戻ってきてこう対
内内でまたあの韓国内でバトルするみたいな、ね、
やっぱねマドンソク映画結構見てますけど、その中でもかなりあのマドンソクの使い方をよく分かってる構成になってますよね。
そうですね、あの僕 見たんですけど、あのマドンソクのいわゆるシリアスな部分とユーモアの部分、
うん、そう
この2つがうまく共存できている、
うん、あの何結構それまでいろんな犯罪と警察とかその犯罪者同士のやり手みたいな緻密に組み立てだったのを、マドンソクが一気に全部ぶち壊して次のシーンに行くじゃないですか。あの構成がすごい気持ちいいというか、
そうですね、飽きずに見れますよね。
そう、面白いんですよ。なんでこれ続編らしいんですよね。前作多分見てないんですけど、
あ、そうみたいですね。
なんとか2ってついてますから、うんうんうん、あ、なるほどみたいな、
うん、
そうそう、なあ、本当結構ね、後半に行くにつれて若干悲惨な話もなりますけど、いやー面白いアクション映画です、ね、
まああのマドンソクものはあんまり外れないですよね。
まあそうですね、確かに、
やっぱりうまいんでしょうね。
うまいんですよね、あの人ね。だってアメリカ国籍なんですよね、確かにね。
あ、そうなんですか、うん、
だってアメリカで生まれちゃう、若い頃にアメリカ行ったのかな、ちっちゃい頃でアメリカで育ってるんですよね。
だから英語ペラだし、だからエターナルとか出てるじゃないですか、
はいはいはいはい、ドン・リーって英語名もあって、
はいはいはい、
だから確かに国籍アメリカだったと思うんですよ。いやでも本当ね、韓国のアクション俳優としては日本でもちゃんと数字を取れる人ですから
ね。ですよね、ファンも多いしね。そうそうそうだからあの人あからさまにうまいっていう感じを感じさせない、
うん、
だけど終わって思うとしみじみ、やっぱうまいな、
うまいですよね
っていう、そういう印象を与える俳優さんですよね、
うん、あとね、優しい人らしいですよね、いろんなインタビューを聞くと、
まあ、とにかく肩の力が抜けてて、本当になんか楽屋で仲間内と話してるような感じのシーンとかも多々あり、そこからいきなりシリアスなシーンに切り替わったりとかで、あの緩急があって本当に飽きずに見れて本当に良かったなと思います。
ここのアクションなんかね、こういうなんかの力を押せガッてやるアクションは最近あんま日本では見れないですから
ね。あ、強いんですよね。
強い強い、
あのブルドーザーみたいなんですよね。
敵も今回すごい凶悪で、そうそうそう、いい敵じゃないですか。
サイコってか、うん、サイコパス
やばいやつあのね、コロの地レベル2 あの鈴木亮平がかなりやばい人だったんですけど、それに匹敵するぐらいやばくて面白いです。
最近のあの面白い映画の悪役って大体面白いっすよね。
そうですね、面白いっていうか、あのガチで怖そうな人役、
やばいなこの
キャラをちゃんと立ててきます、
ね、あ、関わったらやべえとかっていうタイプですよね。
いや面白かったです。
あの悪役も結構年食ってんですよね。
あ、そうなんですか。
40何かいくつぐらいで、
いやでもなんか、フィルモグラフィー見ると結構イケメンの役とかや
ってる。そうそう、イケメンの役ずっとやってて、若い時そういうのやったんですか、
うん、
で、あの今回あんな悪い役で、うん、怖そうな役だから、
あれね、すごいいい演技ですよね。
昔はどうだったんだろうと思ってちょっと調べてみたんですけど、
マドンソクがああいうキャラだから、多分弱いキャラだと全然あの何公平感っていうかなくて
負けちゃうってこと。
そうそうそう、うん、あれがすごく、それで悪いやつが本当に悪そうだったんで、非常にバランスが取れていて映画がピシッと締まってる感じですね。
だからあの悪役の俳優さんもうまいんでしょうね。
うまいですよ、超うまいです、
はい、という感じで、まあ、見どころがいっぱいな、はい、映画でした、
はいはい、面白かったです、はい、
続きましては
ペルシャンレッスンっていう、これがまたねマイナーな映画なんです
けど、
見てないですよね。
見てないです、
もちろんです。これもあの都内では1巻しかやってないっていうね、非常に悲惨ななんですけど、何かっていうと、第二次大戦の話です、
はい。
ナチスに捕まったユダヤ人の人が、なんかのあれでたまたまペルシャ語の本を持ってたんですよ、
はい、
でそのままナチスに使って強制収容所に送られちゃって、でみんないざ銃殺っていう時に、俺はペルシャ人だ って、うん、行ってたまたまそこにその、親戚がベイルートからどっかにいるこのナチの将校がいて、うん、俺はペルシャ語を勉強したいからお前教えろって言って、うん、銃殺を免れて強制労働じゃなくて食事を作るような料理係とかに任命されて、その将校にペルシャ語を教えるっていうことになるんですけど、当然そのユダヤ人の人はペルシャ人じゃないのでペルシャ語は全然わかんないんですよ。だその場で作って嘘のペルシャ語を、その場で作ったペルシャ語を将校に教え始める、はいはいはい、この単語はこれだ、これなんて言うんだ、これだ、これだ、はいはいはい、で、様に一枚の文法みたいになっていて、はい、で、いろいろやってるし、そのだんだんその知らない言葉を教える中で、あ、なんで今度はちょっと塩作ってみましょうみたいな感じで、だんだんその2人がちょっと心の交流みたいのがあるんですけど、はいはいはい、でも基本的に、まあ強制収容所にいる囚人とナチの将校なんで、まあ、立場は全然違うと思う、はいはい、という中でいろいろ起きるって話です。
これはハートウォーミングの映画なんですか、でもコメディなんですか。
コメディではないです。あ、若干ハートウォーミングだけど基本的には、きつい話。
ああ、最後きついんですね。
そうそうそう、囚人が、囚人が収容されてる人がいろんな厳しい目に遭う。あ、その人はだからペルシャ語を教えてるからだけど、来た囚人とかはもうどんどん次々銃殺されたりガスとかって死んでいくわけですよ。いつ自分もその立場なのかわからないから、必死でこう偽のペルシャ語を作り、必死に矛盾が起きないように全部記憶し、それを将校に教えっていうことをやるという。
なるほどね。
すごい面白いです。
すごい面白いですか。
すごい面白い
ですか。見たいな。
立川でしかやってないんですよ。
立川か。
まあ、キノフィルムが日本配給なので、でもキノシネマね、立川の直営のところではやるんですけど、他が買わなかったんですね。なんでだろう、あんな面白いのに。
なるほどな。はい、わかりました。
続きまして。オチもすごいいいです、ペルシャです。
はい。立川か。
次は、シスター、はい、
はい、
夏の別れ、これ見たんですよ、
ね、見ました、はい、
面白かったですよね。
面白かったです、うん、とりあえずざっとあらすじをお話しください。
あらすじ、あれは韓国映画でしたっけ、中国映画、
中国映画
か、
はい、
香港
かな
ですよね。ああ、要は、お父さんお母さんとちっちゃい息子さん、まあ、主人公の女の子とちょっと年の離れた息子さんがいる一家があって、お姉さんはもう大学に行って家から出てるんですよね。
そうです。
その時に、一家が交通事故にあって、お父さんお母さんがそのちっちゃい弟を残して死んじゃうと、
はい、
でいろんな親戚とかといろいろ話があるんですけど、あなたが、お姉さんはね、お姉さん、主人公のお姉さんにこの弟の面倒を見ろとなんか押し付けられちゃって、半ば強制的になんか同居生活が始まるみたいな。
まああれですよ、娘さんが、早くに家出ちゃったんで、うん、その後家のことがよく分かんないんだけど、その間に男の子が生まれたと。
そうですね、
弟だと、うん、で今回両親が死んじゃったんで、お葬式に出たら今まで会ったことのない弟が現れて、この子あなたの弟よ、面倒を見てねと突然言われた。で女の人は、私はやりたいことがあるのに、そんな弟面倒を見てよって言われても困りますっていうのが基本ですね。
はい、北京に行って、医者になりたいんですか。
そうですね、はい、ね、はい、看護学校に入って看護師を
やってるんだけど、うん、そう、もうちょっとね、私は医者になりたくてやってて、で北京に行って大学の試験を受けたいっていうことやって
る。でそれも映画の後半ぐらい で、うん、でなんで医者になりたいのかっつったら、うん、いやもともとは医者になりたかったんだけど、うん、親が勝手に志願書に看護学校って書き換えたから看護師になっちゃってるだけだっていうので、親に対する若干の恨みがあるんですよ ね、
そうですね、
ああ、で恨みがありつつ、その人たちが弟を残しているから、こう素直にこう面倒を見てあげようなって気持ちにもなれないという。
主人公の女の子生まれた時はまだ中国は一人っ子政策だったので、次の子供を産もうと思って産めないから、なんか男の子だみたいな なことをふりをさせたりしたんですよね、確かに。
え、あの、違うか、違う違う、あの
女の子で、そうだ、障害があるみたいな、そ
う、障害があるんで、もう一人産みたいです、
産みたいみたいなことをやったのを、なんかその子は、私は元気よみたいなことを言ってぶち壊しちゃったり、
そう、あの、足に障害があるから、足に障害があるふりをしなさいって言われるんだけど、私は全然元気よとかつって、でそういう風にすると親がなんで言うこと聞かないんだとかってバンバンバーン
ってね、本当中国のいろんな歪みの問題をうまいこと物語に織り込んでてですよね。
でまあ結局は、やりたいことがありますと、で弟を面倒見るとやりたいことができなくなりますと、じゃあ弟預ければいいんじゃないって言うんだけど、預けてみたらもうちょっとひどい環境なんで、
預けたね、おじさん、おじさん、あれはお母さんの弟かな、
そう、おじさん、おじさん、
おじさんがね、もうダメ人間で、
ダメ人間で、
もう全然ダメだっていう、
でこんな環境に置いたら弟はダメになると、うん、で自分がやりたいことをやるか弟を
取るか
っていうところで悩んでいく
っていう、すごい悩むっていう、ねえ、ほんと、なんか彼氏もいるんで一緒に行こう、北京で、ね、大学の医者になる大学に行こうって言ってたのが、実はそのね、その彼氏もそんなに医者になりたいと思ってなかったみたいな、ね、
彼氏もダメダメ
ダメダメ、そうそう、いろんなね、本当不幸なあれなんですけど、ただね、本当主人公の女の子の多分、撮影の撮り方がすごい上手い、うん、めちゃ綺麗ですよね、うんうんうん、
あのそんなに綺麗な女優さんじゃないんだけどね、
うん、なのかな、分かんないですけど、いやでもとにかくあのアップのショットはすごいですよね、うんうん、
で、あの中国本土では、うん、彼女が最後に選んだ決断に関して、うん、賛否両論の巻き起こっていて、はい、まあ確かに
分かります、
ああいう選択をしたんだけれども、もう一つの選択もあんじゃないとかっていうのも分かるんで、うん、まあ見た人それぞれ、
まあそうですね、うん、まあ、あの本当そういう意味ではいろんなその世代ごとの文化的な背景によって見る切り口は多分全然変わってきちゃう、
変わってきますね、うん、だからやっぱり若い世代だとあんまり余裕がないから、うん、あのこういう判断もするだろうけど、まあ年取ってくると別に一人一人増えても関係ないんじゃないみたいな感じの判断もなる
んで、中国でこういうなんか世代間の対立を明確に出す大学ってそんなに多くないなと思って、
あ、珍しいですね、
そうそう、面白かったんですよね、でもそういうことが映画のテーマになるぐらいに多分中国社会が成熟してきてるんだろうなと思って、うん、
なるほどね、はい、わかりました、
よかったです、
続きましては
ザリガニの泣くところ、
はい、ザリガニの泣くところ、
ザリガニね、うん、あれ俺わかんない、原作も読んでないんでわかんないけど、なんでザリガニの泣くところってタイトルなんですか、
あそこザリガニに泣いてたんじゃないですか、
泣いてないですよ、
いやだからなんかメタファーなんじゃないですか、
そうなんだと思うんですけどね、あのね、ザリガニ泣くところに逃げなく、まあ主人公
は湿地帯に、
もうちょっと変わったお父さんが湿地帯に家を建てて、そこでお父さんお母さんと
兄弟3人4人、まあそれぐらい、
ね、で住んでるんですけど、まあ、お父さんが DV な人で、そうそうそう、何かするとお母さんに対して暴力、下手すら子供に対しても暴力、
そう
でお母さんからあのお父さんが暴力を振るったら船に出て台風船に乗ってザリガニの鳴くところへ逃げなさいっていうふうに教えられたっていうんで、ザリガニの鳴くところっていうタイトルなんですけど、でもね、ザリガニの鳴く声なんてなかったですよね、
そもそもザリガニって鳴くんすかね、
鳴くらしいですよ、
大きな声で、
そんなに大きくないみたいな、なんかのメタファーなのかなと思うんですけど、そもそもだからザリガニの鳴くシーンもないし、ザリガニ出てこないじゃないですか、そもそも
ね
、うん、だからタイトルはよくわかんないんだけど、話はかなり面白い、
原作読んだらわかんのかもしれない、
そうですね、
原作結構有名なんです
よね、有名らしいですね、ベストセラーだと思います、はい、読んでないです、
読んでないです、私も、はい、でまあ映画見ましたと、
映画見ましたね、映画はね、だそその、そういうところで結局お母さんも逃げちゃうし、他の兄弟も最後にはお父さんも逃げちゃって、その主人公の中は湿地帯の家で一人で暮らしていったところで、
そうですよね、
そうでまあいろいろ起きるっていう話、
小学生ぐらいから、うん、女の子が一人で、
そう
誰もいない湿地帯で、
ね、あの当然電気もガスもない。
ないで、あの貝を取って、うん、それを、コンビニエンスストア的なところで売りに行き、日銭を稼ぎ、うん、飯を食って、うん、大きくなっていくと、うん、
綺麗だと。
ということで、 周りの男がほっとかないと。
まあまあね、そういう遊び人っぽい男に引っ掛けられるみたいな話。
一人なんで、一人嫌だから付き合うんだけど、なんかいろいろ誤解があり。そうそうで違うとこに行ったらそいつがまた DVK のやつ
で、ね、冒頭ね、冒頭殺人シーンから
です。あ、そうですね。
結局その死体にある、それはもう、現在ってあれは何年ぐらい、1960-70年ぐらいですよ、ね、そこからスタートするんですけど、死体にあるその物見島からなんか男は一人なんか
落下して
死んでるっていうことで、まあ死体のそばに住んでるその女の子にの嫌疑がかかって、まあ、捕まって裁判になるっていうところから、まあ、話がスタート
するんですね。だからその自治体で育つ、人生期と、うん、その殺人が起こった殺人事件の容疑をかけられていて、本当に殺したのか殺してないのか、事故なのかどうなのかっていうのが
オーバーラップしながら進んでいくという、うん、あ、もう構成すごい上手いですよね。
上手いですね。
上手いし、もう結論は言えませんが、いや、かなり
最後が、ね、
かなりショッキング。
えとかって、うん、
なるほど。これはぜひ見て、
そうですね、
なってください。
あの女優さん綺麗でした
ね。そうですね、うん、という、
はい、
そうでした、
はいはい。
続いては、ビージーズ栄光の奇跡、ビージーズのドキュメンタリー見ました？
見てないです、これも。
ビージーズね、これまあまあ、映画ドキュメンタリーね、あの音楽ドキュメンタリー映画結構最近来てて、まあどれもそれなりに面白いんですけど、これはねかなり編集構成がうまかった。
ほう、ん、これテーマは何なんですか？
ビージーズ
の何？
なんつうのかな、まあいろいろなんですけど、ビージーズ
歴史をただ単にこうなぞっていくタイプのやつなのか、それともそのサタデーナイトフィーバーで突然売れてしまってそこから苦悩が始まるとか。
基本的には歴史をずっとたどります。
あ、なるほどね。結成から解散まで。
その後だから結局フィーバー、サタデーナイトフィーバーになって世の中ディスクボームブームが来て、そのアンチディスコっていう強烈なバックラッシュがあったんですね、うん、それでビージーズもものすごくその何、叩かれて、うん、別にビージーズが悪いわけじゃないのに、ディスコミュージックのいわゆる象徴みたいなもんだから、そこでビージーズも叩かれて表に出れなくなったんですね。でその間でも、ね、あの長男のあの人はすごい才能があるんで、楽曲作成で依頼がいろんな人から来るんですよ、はいはいはい、で、まあ、いろんな曲を作っているうちに、なんかどんどんそうな
ってます。ビージーズってよく分かんなくなったんですけど、はい、最初はフォークソングですか？
フォーク？
それともあのエレキバンド？
エレキバンドですね。
あのサーフィンミュージック系？
ああ、ちょっと違います。なんだろう、ジャズっぽい。なんかね、やっぱいろいろやってるんで、途中で、だからファルセットをうまいこと使うっていうんで、サザエネットフィーバーとかの辺でこういわゆるビージーズの色がついたんですけど、
僕あの小学校から中学校にかけて、うん、ビージーズはなんか聞いたことがあったんですけど、いまいちパッとしなくて、でそのサタデーナイトフィーバーで突然ディスコに行って、えっとかって思ったんだけど、すごくヒットしちゃって、でへーとかって思ってみたんだけど、
アメリカだからね、あのアメリカ、もちろんアメリカのバンドなんだけど、最初ヒットしたのはイギリスなんですね。
お
イギリスですごいなんか急にブレイクしてみたいな話も、そのプロデュースの流れとかも全部書かれたっていう。やっぱね、なんだっけ、編集が結構有名なあのプロデューサーの人でが映画館の監督をやっていて、うまいんですよ。で、うん、かなりそのドキュメンタリーとしても出来もいいし、まあ全然これまでよく知らなかったビーディーのいろんなことも知れたし、なんでこれ結構おすすめな音楽ドキュメンタリーでした。
はい、わかりました。
はい、
続きましては
最後かな、ストレンジワールドっていうディズニーのもう一つの世界、ディズニーの CG アニメーションですね。
はい、はい、
これ見てないでしょ？
見てないです。
あのどうせいいやと思って見てないでしょ？
子供向けだろ。
かなり良い。
あ、そう。
かなり良い。
あ、そう。どうでもいい話なんですけど、はい、ディズニーの社長が、はい、ロブ・アイガーにまた
戻りましたね、
戻ったんで、はい、オンリー・イン・ ディズニープラスというのは多分なくなるだろうと。
ああなるほど ね,
ねありがたいなと。
おお、そうなのか。なるほどね。
あのね、あのその前の社長さんが、うんうん、劇場で公開するやつをディズニープラスの会員増やしたいがために、
うん、ちょいちょいやってますね。
ディズニープラスだけでやったじゃないですか、
うん、コロナのせいもあって
で,、は
い、
であれであの業績が結果的に悪くなったんですよ、うん、ディズニープラスの会員が増えてんだけど、うん、ディズニーとしてはあんまり良くないんです、はい、
あれね、映画興行から結構そっぽ向かれますもんね。
そうだからあの辺が変わるんじゃないかってことで、で僕はとっても喜んで
ます。まあまあそうですよね、映画館でもやっぱ見たいですもんね。
何本ピクサー映画がもう見れなかったとか、
ま、全くです本当に。まあまあディズニープラスで見ますけど、でもねやっぱ映画館ででっかいでいい音響で見たいじゃないですか。
ということでストレンジャー
ワールドなんですけど、はい、これね、どこの、まあ、多分どこっていうのもおとぎ話っぽく、例え話っぽく、あの地球だともなんかも行ってないんですよ。で四方をすごい高い山に囲まれた町っていうか国があって、でそのそこに住んでる人たちは山を越えれないので、その中だけで暮らしてるんですね。まあ結構広いんですけど、
はい、で進撃の巨人みたいですね。
まあまあそんな感じ、はい、でそこに冒険者のお父さんとその息子っていうのがいて、はい、お父さんは冒険者だから、なんとか山の向こうに何があるかっていうのをこう山にどんどん果敢に攻めてこう冒険しに行くんですよ。で少年は意外とそのお父さんについていくんですけど、そんなに冒険心があるわけでもない。でとある山を越えようとした時に、その少年の息子がね、なんか道端に生えてるなんか草みたいのを見つけるんですね、はい、その草を触ろうとしたらビビってくる、はい、でもその草が生えてる実みたいなやつが電気を発するらしい、
はい、
でのね、お父さんにこの草を、まあ、今一旦ここで冒険を諦めて この草をあの国に持ち帰ってその有効利用を探った方がいいんじゃないのって言うんだけど、いやダメだ、俺はこう山を越えるために来たんだからってお父さんと喧嘩しちゃって、はい、でその探検チームはその探検チームの他の人もその息子さんの方についてもういっぺん国に帰るんですけど、お父さんは一人こうそのまま一人で単独で探検を続けるっていうところがプロローグ でそこから何年だ20年だったかな、
はあ、
そういうところで一応な本格的なスタートをするっていう、はあ、でその持ち帰った草の電気でその何国はものすごい発展してるんですよ、はい、電気文明が来てるんですよいろんなこう宙に浮く車とかもういろんなものがその電気のおかげでこう発展してて、うん、でなんだある時そのしばらくしたその国の、大統領首相が来て、電気がその電気の草が電気が取れ北の方からどんどん取れなくなってきてると、
うん、
このままだとまずい、うん、ねあの電気文明が滅んじゃって、うん、でどうも見てるとその電気の草っていうのは地面の底でずっと見ると一つの根っこにつながって、それが山のあっちの方のある方向に向かってその根っこがどんどん続いていると、うん、じゃあそれの原因を探るためにもう一遍こう山に冒険しに行きましょうっていうところから始まる冒険だ。かなり冒険活的な割に上にかなりあっと驚く仕掛けがいっぱいあります。でまあちょっと話をするもう予告とか流れてるんですけど、その山の底の方にはなんか知らない異世界ちょっとナウシカの深いっぽいようないろんなわけわかんない生命とか草木が生えてるようなとこがいっぱいあって、あの毒吐くわけじゃないんですけど、そういう、こうちょっとストレンジワールド、
うん、
こう異常なデザインのあれが広がってるんですよ、うん、そこでちょっと冒険するみたいな、
あ
面白い、
面白いですね、わかりましたこれはあの障壁がそれほどなさそうなんで、うん、
これはね、
見てみようかなと、
あのなんだろう、最初の冒頭にディズニー100周年のそのクレジットが出るんですけど、はい、俺これで見たの初めてなので、もしかしたら100周年記念作品なのかな、
気合入ってるんだね、
わかんない、あと今後また100周年の映画いっぱい出てくるのかもしれないですけど、俺はこの映画で初めて見ました。
なるほど、
100周年クレジットタイトル、これね、いやあのね、みんな多分バカにして見てないと思うんですけど面白い
そうですか、わかりました、はい、って感じですね、
はい、
でじゃあ僕は、
はい、
スラムダンク、ザ・ファーストステージ、
ザ・ファーストスラムダンク、
は
い、あれ面白かったですね、
これね、まあ面白かったんですけど、まあ普通に面白いぐらいでした
まあそうですか。
あのスラムダンクそんなに触れてないので。
ああなるほどね。あ
のその辺の思い入れが違う。
思い入れの問題ですね。あのね井上雄彦が、うん、あのなんでこれ作ったかっていうと、あのスラムダンク昔の漫画じゃないですか。はい、で昔漫画読んでた人いるじゃないですか。最近若い人ってスラムダンク知らない人いるじゃないですか。はい、でその読んだ人と読んでなかった人の会話を。うん、たまたま耳にした時に、え、スラムダンク読んでないの？いいな、あこれからあれ読んで楽しめる、ドキドキできるんだっていうのを聞いた時に、これまでスラムダンクを読んでた人にもそういう気持ちを与えられるような作品を作りたいと思ったそうなんですよ。まさにその通り。
なるほどね。
そうね、スラムダンクはこういうのが面白いんだよねって感じで出来になっていたんで、
はい、じゃあ本当に映画オリジナルの話なんですよね。
そうです、あのこれまでテレビアニメあったんですけど、そこでアニメ化されてなかったお話、うん、
原作にはあった。
原作には、
涼太くんの過去も原作にもあった。
あれない。
あれはない。
あれないと思うな。
あれは映画オリジナル。
そう、涼太くんとか、はい、あの他の人たちってサブキャラなんで、うん、あんまりその家庭環境とかうんちゃれかんちゃれって語られなくって、やっぱり主人公桜木花道なんで、あそこ中心に回ってたんですよ。で今回花道があんまり主人公っぽくなくって、
花道エピソードはまあちょいそういうものぐらいですよね。
そうそうそう、だからあれ全然知らないで見たら、何であんな素人がここに出てるわけとかっていう、あの野蛮で、
まあね、やたら自信過剰で、
自信過剰で下手くそなのにとかって、なんで出てるのとか、で主役は誰、三井くん誰とかっていう感じになると思うんだけど、まあ、宮城亮太君が今回ピックアップされて、そのあんまり何だろう、深くないっていうか、ドラマティックじゃないけど、ちょっと かわいそうな家庭環境。
いや、まあでも十分ドラマティックじゃないですか。
だって鬼言っていいのかよく分かんないけど、
まあまあ冒頭でねお兄ちゃん亡くなってるので、
まあそれぐらいじゃないですか、言ってしまえば、はい、それが故にグレてたったらさ、まあ、それぐらいの話じゃないですか。
まあトラウマですよね、やっぱドラマ書かれるのはしょうがなくて、お兄ちゃんが自分より全然バスケットが上手くて、お姉ちゃんに憧れてたのに、ね、死んじゃえばに言ってたら本当に死んじゃったっていう、
まあそれぐらいの話じゃないですか、それほど深くはないんです
よ。まあまあ確か
に、だけどまあそれを淡々と描きつつ、そういう部分と試合 の, あの激しいところ、の対比でこう話が進んでいき、でまたあのねバスケの試合のアニメがすごいんだ、作画が、でみんな動きが違ってて、ですごいな
あ
と
思って。あれ CG ですよね。
CG ですね。あのモーションキャプチャー
ですね。モーションキャプチャーで、
もう手書きであれを指示できるのは無理だろうなってぐらいの。
いや
すいません。マスクした。
で。ということで、
はい、
後ろにドリキンがいるんですけど、
行きましたね、毎夜、はい、いやでもあれって、なんだろう、動きがそんなに CG っぽくないっていうか違和感なかったですよね。
そうです、
かなり頑張ってる、あの
かなり頑張って
る、冒頭のあのコートでワンオンワンでやってた時だったり、はい、あれはなんかちょっとまだカクカクしてかな感じはするんですけど、いや実際のその天王戦、天王戦か、
天王戦、
うん、あれの CG、
三王戦、
あれすごくなんかね CG なんだけど動きもちゃんとなんかいい感じで、
あれ相当直したらしいですよ。
あ本当に、
うん、あの試合しているプレイヤーの動きをモーションキャプチャーして絵を割ってこめば OK かと思ったら全然ダメだった。
まあそうですよね、
もう引き込まないといけないって、
まあまあ実際だってね、やっぱりキャプチャーの精度もあるし、あの人間が見て
こう
気持ちよく見える動きって違うんですよね。キャプチャーのタイミングと絵のここを抽出するっていうタイミングが違うので、
まあ、とにかくそういう感じで僕はとっても良かったです、はいはい、ということで、12月、まあいろいろあると思うんですけれども、何がありましたっけね。
2月もね、まだ結構、あでもそんなにはないかな。ジョン・レノンのドキュメンタリーだったりとか、はいはいはい
はい、アバターどうなんですか、ね、
アバターは俺はもう絶対 IMAX3D で見ます
あれやっぱ 3D なんですか、ね、
あの予告 3D で見ました。
見てない、
見てない、全然良い。
あそう IMAX3D
あれ 3D で一回あの予告を見ると、これは絶対 3D で見なくて映画だっていうことが分かるんですよ。
あ、そうですか、分かります、はい、俺とりあえず最低でも IMAX だろうなと思ったんですけど、
3D で見ます。あの IMAX で、まあね、で IMAX なんだっけ、レーザーに増えましたし、 IMAX で見る、あの IMAX じゃなかったとしても俺は 3D で見ます。まあまあ IMAX 3D で見ますけど、っていうぐらいあれはね、やっぱね、キャメロンは 3D の使い方が抜群にうまいですね。
まあ何年かかったかって感じですよ
ね。まあまあね、結局ね、それを作ったのも彼だし、結局その期間ずっと多分いろんな研究やってるはずなので、
これまで見たことがない美しいものを見せてやろうぜっていう、まあまあ被害が感じられますよね、あれ。
まあ話はどこか分かんないですけど、
話はね、
いや、とにかくあの映像は 3D のやっぱりなんだろう、マスターピースになるんじゃないかなと思うんですよ。
なるほどね、
はい、はい、あとはそうだな、そうですね、鏡の古城もするそうですよね、
アニメ、
アニメ、
あの面白そう、
面白そうじゃないですか。原和夫さん、
シクレヨンしんちゃんのね、
はい、そうですね、う
ん、なんか予告編だけ見てると見すぎたせいもあんのかもしれないけど、
あ、本当に、
うん、
そうか、そんなもんかな。あと若干あの子供の枠で期待してるのが、猫たちのアパートメントっていう、これ韓国の、まあ、あのアパート、アパート、集合、なんだろう、アパートでいいのか、集合団地、
はい、
団地だ、
はい、
集合団地を破棄するときにそこに住み着いてる猫たちをなんとか引っ越しさせようっていうドキュメンタリー映画、はい、ちょっと面白そうぐらいかな。
待て待て待て、まだ話は完全に、
はい、わかりました、はい、ということでまた来月よろしくお願いします。ありがとうございました。